ことだし。こんばんは、音だし。お届けするのはヨウと
鉄尾一郎です。
はい、3回目、音だし3回目です。
3回目ですが、セッティングがいまいちまだ覚えられてないですね。
覚えられてないですか。
今どっちでするんだっけと思って、どっちを見ていいのか分かんないパソコン2台で
私はなんか、ね、カメラを選択するのにちょっと手間取ったけど、
はい、
でも多分、うん、あ、これあのごめんなさいね、ユーストを見てる方大丈夫かしらっていうのを確認するのを忘れたわ大丈夫そうかしら。
あ、そっか、そうだね、
うん、
ユーストのみんな音聞こえてますか。
はい、まあ、
うん、
あの
いいんだろうということで
いいということにしときましょう。
はい、録音チームは音録音よし、
録音よし。はい、じゃあ音出し第3回、始まります。始めます。
始めてください。
はい。ね、
うん、
今週は、
うん、
今週はっていうか、先週？
はい。
週末なの、あれって。ナム。ナム？ナムっていうの？
だね。
というイベントがありました。ね。
はい。
はい。で、まあ、その辺の、あれをちょっと気になるのをピックアップしていこうかなと思います。
はい、いろんな新製品情報が上がってくるんですよね。
はい、
年に一度の見本市みたいな感じ。
そうですね。
はい
はい、あの哲夫さん、なんか気になったものってありますか。
っていうか、その前にヨウさんがそんなにこう音楽機材好きだったとは知らなかっためっちゃく
ですよ
あの収録前にもちょっと打ち合わせするんですけど、ヨウさんめっちゃ詳しくて
詳しくはないけど、うん、好きですね、コンテ。
めっちゃ好きなんだね。はい、うん。シンセの話ができる人がいるとは思わなかったと思ったら、いたら俺より詳しくて。
詳しく
すいません、アシスタントさせていただきますって感じや。
そんな詳しくはないですが。
ヨウさんはシンセ好きなの？
シンセ好きですね。どっからシンセ好きになったんだろう、私。
うん、
まあ、始まりは、やっぱり、キース・エマーソンですよ。はい。ムーグですね。
はい。プログレと言われる。
プログレという。
はい。
はい。
すいません、あんまり詳しくないので、ついていきませんか。オルガンに。
そうですね。ナイフを刺すっていうやつですね。
ナイフ刺さないといけないんでしょ？
まあ、いけないのかどうか知らないですけど。
はい。
はい、
あれは、ね、
あれ一応意味があって、
うん、はい、
私もオルガンナイフ刺したことありますが。
やっぱ形から入らないとね、やっぱりね。
はい、あのね、あの、なんていうの、ピーっていうさ、こう、ずっと長く継続する音、
はい、
オルガンって、それがまたいいんですよ。うん、
はい、
アモンドオルガンね、オルガン。はい、オルガンっていう。あの、なんていうの、アモンドオルガンでいいのかな。
そうですね、ロック系で使うオルガンって感じかな。
はい、あれはね、
はい、
すごいまたあのオタクトークになってしまいますが、
はい、
ハモンドって、まあ、音の出し方もそうな、あのちょっと特色あるんだけど、
うん、
あのスピーカーがね、またね、
うん、
ちょっと特徴あって、
はい、
レスリースピーカーというのを使う、組み合わせて使うんですね。
はい。
ご存知ですか、哲夫さん。
レズリースピーカーは、ね、あのライブハウスで運んで死にそうになった記憶があります。
あれもなんか大きいのかとちっちゃいのとかいろいろある
らしいですね。
でね、レズリースピーカーってどういうスピーカーかっていうと、
うん、
中でくるくるくるくるスピーカーが回ってるんですよ。
めっちゃ力技やんっていう。
そう。
ね。ね、音が滲んでこう揺れて聞こえるのがこう厚みになるのかな。
うん、
ですね。
で、
うん、
スピーカー、まあ保温タイプのスピーカーなんだけど、
はい、ラッパタイプのちょっとこう
ラッパタイプの、
はいはい、
が、なんていうの、左右っていうか、
はい、
180度逆方向に2つついてるんですね。
はい、
でそれがくるくるくるくるくるって回ってんの。
うん、
でそのね、
うん、
その回るので、
うん、
例えば左側は、
う
こっちに近づいて右側は向こうに離れていくという動きになるわけですよ。
そうなると物理の得意な方は、
はい、救急車ですね。
救急車、
ドップラー効果というのが、救急車が向こうから近づいてくると、
はい、
高い音になったけど通り過ぎた瞬間
ピーポーピーポー
ピーポーピーポーというやつですね。
はいはい、
はい、それが連続して起きるわけですね、ドップラー効果、はい、回転してるので、
はい、
だから音がその音程も揺れるし、
うん、
あとその場もなんかこうぐるぐるぐるぐる曲がった感じ、音の、うん、そのラッパーのスピーカーなんで、
うん、
なんだろう、その反射音がぐるぐるぐるぐる回る感じかな。
うん、はい。
音の出てる方向が変わるから、
はい、
で、だからその音色も揺れるし、
はい、
音程も揺れるし、
はい、
音情も揺れるし、みたいな、
はいはい、
そういう感じで、まあ、とにかくすごい特殊な効果をもたらすものなんですね。
もうロックのオルガンといえば、ハンドオルガンにレスリーと。
いいと。
はい。
で、まあ、それに、
ナイフが
出たりするんですけどね。
はいはい。
あと、あ、まあいいや。はい。で、あと、その、回るスピードを、速いのと遅いのと切り替えたりするんですよ。
うん。
みたいな、
はい、
そこの切り替えたりする効果が、
はい、
こう味なわけですよ、
はあ、
オルガンのハモ
リ、はいはい、
でだからオルガンの音ってこう長く持続させる音っていうのが、
はい、
結構使うんですね、
はい、あのピアノみたいに押さえっぱなしにしておくとじわーっと消えていく減衰系ではないわけですよね。
ないから、
はい、うん、
なくて、しかも手元でそのスピーカーの回転速度を変えて、
はい、
こうその回転が、うん、しかも物理的に回ってるから、うん、こうスイッチでパチッて切り替わるんじゃなくて、
はい、
じわーっと速くなっていくとか、
はい、
遅くなってもじわーっと遅くなってきたりとかするんですよ、はい、
あの扇風機を強から弱にするときに一瞬ウユンってなるあの感じ、
ってなる感じですね、
はいはいはい
はい、素晴らしいですね、
はい、
まあ、そういう効果があって、
うん、
音を持続させるというのがあるんですけど、
はい、
音感のその双方として、
はい、
でそれを要するにキーをホールドさせるのにナイフを刺すんですよ、うん、
指で押さえる
代わりにナイフ刺して音をホールドして指は別のところを引いて
る、他を聞くと、
うん、
忙しいですね、
はい、まあそういうことです。
は
あ、ごめんなさいマニアで。
じゃあナイフとハモンドオルガンとレズリースピーカーがセットなわけですね。
はい、そうです。
はあ、そのナイフ持って職質されるとかそんなのはないんですか。
はい、外には持ち歩かない。
そんな
の
ないですね。はい、失礼しました。じゃあそんなあなただったらということで、
はい、まあやっぱり気になるのはシンセですよね。
うん、
カシオが久しぶりのシンセを出したそうです。
日本の電子メーカー、
はい、
カシオ。
カシオ、
カシオトーンっていう意味ではずっと、
うん、ずっと出してるよね。
出してるんですね。
うん、うん、
僕はそのカシオトーンとかあんまり詳しくなかったので、うん、80年代に富田勲さんと高橋幸宏を使って、うん、シンセサイザーメーカーに殴り込みをかけて、
はい、
日本ではヤマハ、ローランド、コルグ、この3つのところにカシオが入ったんですが、
はい、
一抜けたをしたもので20年ぶり30年ぶりぐらいに新生業界に参入みたいな気がありましたけど、うん、カシオトーンずっと出してるんだったら延長だよね。
まあね、
なんか、
うん、延長だと思った。
車レースはずっとやってて F1 にまた復活ぐらいの感じですよね、うん、ずっとレースをやめてたわけじゃないって感じですよね、
うん、ないっていう感じですよね、
うんうん、
あのカシオ意外とね、
はい、
あの CZ でしたっけ、あれ CZ なんかサンプラーとかが結構評判良かったですよね。
はい、
はい、
一番あのサンプラーがイーミュレーターが200万とかした頃 に,
そうそうに
めっちゃ安いの5800円ぐらい出して、
うんうん、
友達って買いましたよ、金出し合って。
おね、
うん、
そう、意外とね、あの 安いんで、もう見た目もおもちゃっぽい感じのが多いんだけど、カシオって。でもなかなかね、いいものというか、作ってるメーカーというイメージで。
うん。
はい。で、そのカシオが久しぶりに新製を出しました。XWG1 と XWP1 という新製です。
2種類も出した、
はい、?2 種類も出したそうです。
うん。
で、なんか片方のその G1 の方が、クラブ DJ のプレイが楽しめるグルーブシンセサイザ
ー。グルーブシンセサイザー、
最近そのグルーブなんとかとか多いよね。
まあ、確かに、
ね、DJ 系のね。
そうね。
なんかよくわからない、
ね。DJ 系ですって感じがしますよね。
ね。
はい。
はい。なんだろうね。これどういう違いなんだろうね。
DJ、このブースでこれ持っていくかっていうね。
うんうんうん。ね、
事前のトラックを作るときっていう感じなのかな、
うん、
ただ、
うん、
おもちゃっぽくはないんだけどデザインがいまいちっぽくないですかこれ。いまい
ちな気もする。
あ、逃げたなさっきはデザインいまいちって言ってくれたやん。
さっきはそう思ったけど、あの、いや、むしろカシオらしくていいかもと思い始めた
そうだね、あの、ね、おもちゃっぽくなってしまったじゃなくて、あえてこうしてるんだよね。カシオ、うちはカシオトーンがメインなんだと。
いや、そういうわけじゃないけど、なんかこのダサさがいいじゃないですか、カシオって。
ダサい言うとるやん。ダサい言うとるやん。
いや、でもそのダサさがいいじゃないですかっていう、ね。はい。はい。
あの、ちょっとこのデザイン的にセンターがずれてる感が、
うん、
あの、Windows のノートパソコンでえらいトラックパッドが左に寄ってるのあるじゃないですか。まあずらして使えばいいんだろうけど、なんか体こうくの字になってタイピングせないかんですかっていう感じが、
はい、
そのくせわざと右側に点キーとかつけやがってみたいな、あんなこうずれた感がすごくするのは気のせい
気のせいじゃないと思います。
この右側の黒のエリアをなんとかしろよって思いますよね。
ねえ、
でも
なんこれでも何スピーカーがあるの。スピーカーじゃないよね。スピーカーはついてないよね、きっとね。
なんかでもなんかパソコンを置くにはちっちゃいけど、何か
なんか置くのかな。
iPhone か iPad かなんか置くぐらいのイメージなんですかね。
そういうスペースなのかしら。
うん、
今ねほらいろいろあるじゃん、そのカシカオシレーターとか、
はい、
このぐらいの大きさでなんかできるもの、置けるものってなんかいろいろあるじゃん。
うん、確かに現場じゃ便利でしょうね、これちょっと乗っけられたらね。
そうだね。うん、そんな気持ちしてきた。私カシオのこの鍵盤が好きじゃないんだよね。
鍵盤が、
あの、ボックスタイプっていうの、
はい、
ピアノ形状みたいなやつ。
セミウェイト鍵盤これ。
これセミウェイトなの。
どうなん
だ、一応ウェイトがあるのかな。カシオの鍵、あのね、カシオ CTK シリーズとかそういう、はい、オータートーンじゃなくてカシオトーンか、うん、系の
カシオトーンの最高峰
みたいなやつがあるんだけど、
はい、これはみんなこの CTK7000、 はい、
はい、です、まあね、みんなこの形の鍵盤なんだけど、
あ、これもですか、はい、
うん、そのくせふにゃふにゃな鍵盤なんで、ね、
うん、
なんかすごい違和感を感じてしまうわみたいな。
あ、やっぱピアノとかキーボード習ってた方よく言いますよね、タッチがあってね。
なんかいまいちその辺は好きになれない感じが。
で、この CTK7000 がヨウさんがお好きなドローバーオルガンを再現、はい、
再現なんですよ。あの、なんか左ぐらいに、
はい、
なんていうの、これフェーダーっていうの。
そうでしょうね、フェーダーですね、はい、
がドローバーに割り当てられる。
なるほ
ど。4倍音とか8倍音とか16倍音とかに割り当てられる、
はい、
いて、
はい、
で、そのドローバーチックなものがその新しいシンセにもついています、は
い、じゃあもうオルガン好きな予算からするとたまらないですか、
ね、なんだけど、なんかあんまり引かれないのはその CTK7000 とね、
はい、
あんまりなんか見た目変わらない見た目は違うんだけど、でも内容的になんかあんまり変わんない感じなんじゃないかっていう気がしてならないんだけど、それは気のせいかしら。
いや、 やでもシンセは見た目大事でしょ。
見た目は大事だけど、
うん、だからいいんじゃないですかその疑問に思うのは。
うん、なんかね、うん、なんだろう、鍵盤がねなんか同じなんかシンセらしくない、この何この鍵盤の形状。
車会社がスポーツカーをフラッグシップのスポーツカーを出しました言ったのに、お前これ K のパーツ使いましたやろって感じがする感じ、
する感じ。なんか、うんうん、そのドローバーオルガンのところもなんか、うん、同じ感じがするし、うん、なんかなんだろう、そういうとこを見ててさ、はい、なんかあ中身同じなんちゃうかってを考えちゃう感じかな。
可能性ありそうなだけにね。
で、そうそう。で、ただ、はい、エディットの機能がこう豊富になりましたみたいな。
ね、それありえますよね。
うん。な気がしてならないんで。
はい。
でだったらあんまりね、値、はい、があるなら CTK7000、CTK7000 はねすごいね私欲しかったんですよ。欲しかったっていうか欲しいんだけど。
はい。
これなんかお手頃感があっていいなと思って。これ。あの、定価が、メーカー希望小売価格が6万3千円だけど、
はい。
アマゾンで3万7千円いくらとかで売ってた。
なんかテレビショッピングみたいな値引きですね。
ね。
すごいじゃないですか。
すごいよね。
これにキーボード、
確かに値引き率高いよね。うん。
これにキーボードスタンドと楽譜をついて、なんと3万円みたいな感じですよね。
うん。
金利手数料は予算が負担みたいな。
そうね。はい。そういう感じで、なんかね、
はい、
これで十分っていう気がしないでもないっていう。なんかあんまり、なんか、久しぶりに出した申請っていうところの期待になんとなく、立ち込める感じです。
歌唱頑張れ。
まあでも出てみないとわかんないよね。
そうですね。
触ってみないとね。
うん、じゃあ僕が気になった経緯ですか。
はい。
先ほどのドローバーオルガンというお話からなんですが、
はい、
ですね、30年ほど前ヤマハがまだかっこよかった頃、シンセが、
はい、
DX7 という
はい
シンセが、
幻のシンセ、幻でもないけど
幻だったのあれはい、
ちょっと行ってみたかった、そういう
伝説のシンセね、
伝説のシンセですね、
はい、伝説的に重い、
幻じゃないね、うん、伝説的に重い、
重い、
あの鉄の筐体
塊、あとでヤマハさんがの開発者があんなに売れると思わなかったって言ったね。
だから、そうなんだ。
だからあんなに軽く作ろうとか思ってなかったって、僕はもう、あれ、世界を取ると思ったので、
うん、
早く買おうと思って、高1入った年だったから、もうすぐ新聞配達ローン組んで、
うん
うん、買いましたよ。
うん、
でもあれをしゃぶり尽くしまして、
はい。
今で言うと、初音ミクのモデルになってるシンセなんですよね。はい、
あ、そうなの？
うん。僕、初音ミク最初にデザイン見たときに。
初音ミクの、うん、あの色は、
うん。
DX7。確かに DX7 の色だ。
うん、初代だよ。なので、初音ミクの、うんうん、袖とかにあの、パネルにあった模様とかが入ってるんですよ。
あれ、そうか、うん。なるほどね。さすがヤマハさん。
だったんですよ。デザインもかっこよかったんですよ。
かっこよかったよね、あれね。
重かったけどね。でそこで、その初期に、初期にじゃない、まず、DX7 がすごかったのが、
うん、
まあ、ミディのめっちゃ初期、もう
来たんだよね、
うん、2代目ぐらいかな、
うん、
ミディがついたヤマハの最初のやつ、
うん、
全世界的に見ても 2種類目か3種類目ぐらいにミディを搭載した、そして音色に名前を決めれる、名前をつけて保存ができるようになった。
あ、それって何、そんなあれ、
はい、
まあ、そうだよね、うん、そもそもデジタルシンセとしての、うん、
あ、そうだよね、そうだよね、本当そうですね、まずデジタルシンセのかなり初期の方だよね、
っていうかそのこそその当時でミディってデジタルシンセじゃないとミディってなかった、そんなことない、アナログでミディってできたのかな、
アナログでミディはね難しいはずだけど、あのね、アナデジ、デジ穴があるんですよ、オシレーターがデジタルで、うん、フィルターはアナログっていうのがあったりするから、そういう意味じゃ完全デジタル、
あー、 そういうことか。
という意味では本当にデジタル申請って言えると思う。本当に洋さんの意味みたいに。
はいはいはい。
で音色の時にね、本当に僕あのもう一つのシンセをみんなで使いますから、やっぱり、
うんうん、
で先輩のバンドとかの音作りとかさせられて、うんうん、で名前何にしますって言って、名前何それっていうのがあって、その名前をつけなきゃいけないというのが画期的だったのね。
で名前をつけるっていうか記憶できること自体画期的だったんじゃない？そんなことない？
でもポリ800とかあったでしょ。
ポリ800
はメモリーできたでしょ、デジタルで。
できる。できるけど。
名前なかったでしょ、番号だけでしょ。
これデジタル
で。
ああ、番号か。
でしょ、
そういうことか。
そうそう。
はいはいはい、
だから、そうそう。まあ、アナログの時には本当に記憶できるやつってすごい高かったし、
うんうん、
デジタルでもね、本当にやっと記録できるぐらいになったぐらいの早い時期ではあるんだけど、うん、プラス名前まで決めないといけない。そして、うん、すみません、長くなりましたが、音色を売るというのが出てきたしたんですよね。音色を作るのが大変になったのもあり、うん、そしてデジタルだから、
あれなんかメモリーかなんかさせるんだっけ。
そうですそうです、
うんうんうん、
ファミコンカセットみたいなね、
大のやつね、ちっちゃいやつね、
はい、の第1号第2号、第2号が坂本龍一だったんですが、第1号を出されたのが小福、
はい、小福
産方さん、の、はい、生方と書かれるんで、ショー、そして福田さんという方の福、はい、で、ショー福というユニットで、はい、スタジオミュージシャンもされてて、マニピュレーターも音作りとかもされてて、はい、で、シンセの開発とかもされてる方がおられました。その方が、はい、ヤマハでもコラムをよく書かれたりするんですが、新製品が出たりした時にですね、はい、その時に、世界で最初のシンセサイザーはハモンドオルガンだと言われたんですね。もっといくとね、もっといくとパイプオルガンからって言われるんだけどね。
まあ、まあ、パイプオルガンか。
うん、ハモンドオルガンもパイプオルガンのシミュレーションのとこあるじゃないですか。
まあ、そもそもハモンドオルガンは、パイプオルガンを、うん、パイプオルガンってすごいバカでかいわけじゃないですか。うん、
持ち運び
の絶対
ってね。
あれを、電子的に再現するために開発されたというものですね。
はい。
その産方さん、
さんが、音色発売の時に、はい、ですね、福岡までセミナーがありまして、福岡の博多のヤマハが、
うん、
産方さんを呼んで音色セミナーをやって、で、うん、高2だった僕は、うん、その時北九州市だったので博多まで来るだけでも大変だったんですけど、行って、
うん
うん、セミナーを受けて音色作りセミナーを受けたんです。
はあ、すごい。
はい。で僕が出したリクエストをアンケートみたいなのが最初にあって、でリクエストを出してて、うん、最後の最後に僕が出したリクエストを聞いてくださって笑って、うん、はははその時に、ね、あのシモンズエレクドラムの、
うん、
ドゥルドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥンっていうやつね、
はい、
あの音ってリクエストを出してははって笑ってさっと作られたんだ
ね。さすが、
もうさすがだったの。
はい
はい。で、その方と4年ほど前に、うん、24、5年ぶりに再会というか、もう向こうは絶対覚えてないんだけど、はい、ネットで、今、テルミンで有名になられて、
はい。
はい。テルミニストで出てあるんですよね、ネットとかでもね。はい。はい、ソフト申請、アナログ申請とかも駆使されて、テルミンのアルバムを作られて、
はい。
で、ずっとスタジオミュージシャンだったりしたので、自分のソロアルバムを自分のお金で、インディーズとしてね、レコード会社から作れと言われたわけじゃなくて、自分で作りたくて作った初めてのソロアルバムをインディーズで出されまして、で全国回られて、そのプロモーションをちょっとネット上でお手伝いして、で福岡北九州来られた時にはちょっと顔も出して、握手させていただいて、一応ミュージックとかの中でね、オーディオコメントも、はい、オーディオコメントもいただいたりしたんですよ。で、あの社交辞令でご無沙汰してますって、嘘絶対あんた覚えてないやろっていうことだったんですが、その方が、その中で込めてあったソフト申請の会社、オー、
はい、
オーチュリア、
オーチュリア、オーチュ、アルチュリア、わかんないね。
はい。いつも目でしか見ないよね、ネット上で、
うんうん、
口に出すときはアオジュアっていうしかないんですが、
うんうん、
この会社のフランスの方の開発部の方に 3,4 年前に、その私がお手伝いした後に行かれまして、
はい、
こちらのスタッフになられてたんです。
なんと、
はい、で
このさ、うん、ごめんね、はい、オーチュリア、
うん、
あれだよね、あのソフト申請の キーボードとミディキーボード、はい、ミディコントローラーだねこれね、うん、ミディコントローラーとソフトシンセをセットにして売ってるメーカーだよね。
そうですね、はい、ソフトシンセのそのシミュレーション具合が半端もなくすごいぞと、はい、というところで技術力で有名になった会社です、
はい、
こちらが初めて出した完全アナログの 1VCO のシンセ、
はいはい、
これの開発に携わってあったというのを本当今日ツイッターで知って、うん、
このさ、
はい、
この真面目にこのアナログシンセを、
うん、
コルグはまあ割とねアナログシンセやってるけど、
はい、
割とおもちゃ感覚っていうか、
うんうん、
であるじゃないですか。
そうですね、
でこの ま本当に大真面目にこのアナログシンセってなかなか珍しいよね。
来るとは思わなかったですね。まさかこのオートリアがね、
うん、ね、
すごいです。しかもオシレーター1個しかないのに 3VCO ぐらいの音の厚みは出ると。
あ、すごい。
ただ正直にツイートされてまして、コストの件で、
うん、
製造中国なんでタッチ良くないって。
ああ、そうそう、あのね、オーチリアでいいのかな、まあ、いや、の、うん、その、ソフト申請のについてくるっていうか、
はい、
どっちがおまけなんだかわかんないんだけど、
うんうん、
あの、コントローラーのキーボードを、
はい、
あれをね、触ったことがあるんだけど、
本当ですか、はい。
あんまり良くなかった。
本当
あれいいなと思ってたの、
うん、
そうね、
はい、
かっこいいじゃないですか、あの鍵盤。
横が木の枠、ね、そう。
いいなと思ってんで、うん、ね、そのソフト音源もなんかすごいよ、良さげだし、うん、なんか、ね、なんだろう、下手なシンセ買うより安いじゃないですか。
うん、
ね、一丁買ったるかって気になるんだけど、
どんだけマニアやねん。
触ったら、
はい、
いまいちとか思った。
そうか、
残念ながら。
オートフィア頑張れ、洋さんに喜んでもらうシンセ作れ。
わかんない、アナログシンセの方はそのそれこそ音源だけでね、いいかもしれないとか思うけど、
ミニブルートというモノシンセ、
はい、
出されて、今ナムショーでも結構ね、ナムショーを取材してるサイトとかでも必ずこれを取り上げてるやつだったんですが、まさかその産方さんが関わっておられるとはと。
ね、なんかすごいいい音だよね。
えぐいっすね。
すごいよね、
うん、うにうに言うとりましたね。
うにうにうに言ったよって。
これが 1VCO？
これ 1VCO なので
、
1VCO でこの子が出るってこと、
うん、で産方さんがツイートしてた。
すごい、
うん、
これなかなか、新生好きとしては、
合格ですか？
合格なんじゃないでしょうかね。
はい。産方さんのツイートでいきますと、オーディオのアナログ申請、かっこオーディオ信号系は 100% アナログで、製品名、ミニブルートが、ミニブルートでいい？
はい。いいと思います、多分。
ありがとうございます。が、南無省で予想通り台風の目になっています。私がオーディアに来て企画初期から関わった最初のシンセだそうです、1VCO オシレーター発信機が1個のやつですね、の常識が根底からひっくり返ります。 3VCO 分ぐらいの音が出ますぜと。
どう
すごいよ、
どうなってんだろうね。
うん、
でもなんかつまみがやたら遠いよね。
そうだね、そうだね。1VCO ものにしてはね。
ね。
うん。
どうなってんだろう、これ。
ちょっとごめんなさい。ヒョウさん、そんなに新鮮マニアだと知らんかった。
なんかすごい、すごい欲しくなる、こういうの見ると。
僕はね、正直、アナログ新鮮めんどくさくて、もう今完全デジタルだから、俺。
アナログシンセの方が操作分かりやすいじゃん。つまみ回せば音変わるから。ねえかな。そうい
やいや、分かるんだけどね。ただ、そんな僕でも一番最初に中2の時に、やはり新聞配達でローン組んだ、うん、MS20 というコルグのシンセ。
はい。
あ、分かってくれるんですね。 これだけはボロボロになっても捨てきれないで今うちにあります。
ああいいな。
もうね、最初のシンセなので。それでも 2VCO だからね、 MS20 は。
あーそうだったっけ。
はい、 MS10 が10が
MS10 が 1VCO
か。 1VCO ですか
ね。ほら MS10 はさ、
はい、
なんだっけ、あのあれで DS で、 任天堂 DS で、
はい、
DS10 っていうのでね、復活したよね。
しましたね。あそこぐらいからちょっと手持ちの、あの携帯用ゲーム機で、シンセにしてもいいんじゃねっていうところから、やっぱり iPhone アプリにつながるんでしょうね。
だろうね。
じゃあ、といきますと、前々回、もう初回からずっと言ってる、アイカオシレーター。カオシレーターという申請を iPhone アップリにしたようだったんですが、
はい、本家の
本家の、はい、
オリジナルの、
うん、
カオシレーターが、カオシレーター2と、
はい、
何でしたっけ、カオシパッド、
カオシパッド、
カオシパッド、
うん、カオシパッドミニだったっけ、
ミニミニカオシパッド、あれ
本当の実機という言い方を最近しますが、シミュレーションものではなくてね、
はい、ですね、
出ました。しかも最近コルグちょっとこうチープで、
はい、
おもちゃっぽさ、もう学研の付録ですかみたいな感じのものをずっとあえて狙ってたじゃないですか。
これ可愛いよね、デザイン
ね。え
なんか、
まあ、高級感というほどでもないけど、でもチャチさはなくて、
こうではないけど、うん、でも
今時っぽいデザインですよね、これね。
かわいいデザイン、なんだ、おもちゃっぽいっていうか、
うん、
でもなんか、チャチじゃないおもちゃっぽさ、なんていう。わ、うん、かりませんね。はい。なんかそんな感じです。
かっこいいですよね、これね。
かっこいい。黒が貴重なんだけど、なんかちょっと、色が入ってて、
うん、
ちょっと、なんていうの、ポップな感じの色が、ポップというか、なんていうの。
黒に赤、黒に黄色みたいなね、鮮やかな色ですよね。
なんかしていい感じですよね。
うん、
これいいね。
これいいっすよね。カオスパッドの方は欲しいな。
カオスパッドとカオシレーターって何が違うんだ。
カオシレーターはシンセサイザーなんですよね、はい、なので本当にアイカオシレーターと一緒でこう触ったところの音が出る感じなんだけど、カオスパッドは基本エフェクター。
あ、エフェクターなんだ。
うん、エフェクターで、パラメーターが2つ同時に X 軸 Y 軸、
うん、
タッチパッドの X 軸 Y 軸で動けるので、今までだったら例えばなんだ、ディレイタイムを長くしながらディレイのかかりを深くしたいときはつまみを考えて動かさないといけなかったところが、縦軸が深さ、横軸がディレイタイムだったらもう斜めに
ビューンといけば、
y イコール x っていいの、方程式の線をジャーッと斜めに引け、あの指をずらせば x 軸のパラメータも y 軸のパラメータも同時に動かせると。
なるほど、
みたいですよ。
これいいね。
うん、これはやっぱり音流れるところに実機があった方がいいから、アイカオシ、カオシレーターだけだったら僕も iPhone アプリでいいんじゃねっていう感じで若干するけど、ね、カオスパッドに関しては、うん、欲しい。
もうね、うん、確かに。
予算、
もう、はい。
予算早くこっちも買って、ジングルに使ったらいいんじゃないですか。
ねえ、うん、これそれこそ、
うん、
iPhone のアイカオシレーターにカオスパッド。
おうおうおう、そうだね、そうだね。
すればいいってことでしょ。
そうじゃん。
はい。いいですね。これ、なんかいいね。
うん。
面白い、面白い。
これ、この番組で積み立てて、新製品買っていこうか。違うか。そんなご助会じゃない。
はい、ご助会、ね。
今度は、ようさんが最初に使っていい番とか。
とか
2週間でちゃんとこっちに送ってねって。これ
交換するのにコストかかるね、これね。
そうだね、
そうだね、
そうだね。
ちょこちょこ会えればいいけどね。
そうだね。
うん、惜しいわ、
うん、
でもこれいいね。
うーん、触ってみたいです。
触ってみたいです。
はい
はい。
新世談義ができる番組があるとは。
こういう番組を待ち望んでいたね。
ねえ。なんかお袋に電話したいぐらいですよ、なんかね。こんな番組ができるようになったよ。
なんか意外と、あれだよね。哲夫さんの、その、お母さんというのは、何、理解があるっていうか、なんかこう、前に、
はい、
なんだっけ、哲夫の歴史的な、あれを、ミュージックで話してた回があったじゃないですか。
歴史
っていうか、
はい、
誰さんだったっけ、なんかその人物だったんで、名前覚えてないんですけど、なんかイベントやりたいって。
はい、はい、東京在住の竹津くんが、
はい、
イベントをやるので、
はい、
哲夫に、あんた今までどんなイベントをしとったと、というインタビューがあったんですね。はい、ありがとうございます。
それで、
はい、
なんだっけ、公民館かなんかかじって、
はい、はい、
なんか言われたんでしょ、
はい。頑張りれと言われまして、北九州市の公民館片っ端から電話しまして、
はい、
で公民館のおいちゃんから、それであんた音楽は何をするのね、クラシックねって言われたんで、クラシックじゃないという意味でロックですって言ったら、もうそんなやつには貸せんみたいな、でそのショックに打ちひしがってる僕に、横で電話のやり取りを聞いてたおふくろが、あんたロックとか言ったら借りれんよとか言って、そんなん言ったってあれやんとか言って、テクノとか言ったって分かってもらえんやんとか言って、親子喧嘩をしたというね。
え、
はい、今なった親、おふくろの気持ちが分かります。
え、はい、でもなんかそういう風に言ってくれるお母さんっていいね。
いいんですかね、
うん、
電話しろと、お前が恥をかけと言われてました。
はい、
はい、
その母ってこの鉄道一郎ありと、
そうですね、新聞配達でローンと言うとりましたが、実際はお袋がローンを組んで、俺がお袋に返してた形みたいだったので、
当時はね、
はい、ずっと俺がローン組んでたつもりだったんですけど、それは中学生でローンは組めませんわね。
そうか、
はい、なので中2で新生を MS20 を買い、 MS20 と和音の出る新生買えなかったんで、カシオトーン買ったんですよ。
ああ、なるほど。
ポータトーンではなくてカシオトーンを買って、ティアックのオープンリールの4チャン音デッキを買ったんですよ。
すごいね。そのティアックのオープンリールが一番高そう。
あ、そうですね。もう、その通りです。16万円だって高かったし、ね。で、今思うとお袋がちょっと出してくれてたんだよね。あの金額じゃ多分買えないんだよね。
そうだろうね。
あ、本当にこの場を借りて母親には本当にお礼を申し上げさせて、お詫びとお礼に返させていただきます。ありがとうございました。
お礼を申し上げます。
ありがとうございます。伊予さんから申し訳ないです。
はい
はい、
な人生談義ができる番組になりました
ね。音出し、
はい、
今日はカオシレーター、
はい、
今度またやりましょう。
ちょっと練習しとくとして、
練習、さすがプレイヤー。
いや、なんかこう分かっててやるのと、なんか分かんないで、なんかちょっと適当にやってるのとは違うじゃないですか。
またこれでね、オーディオのミニブルートに刺激を受けて、はい、ウニウニしたやつとかね、
うん、
またもう、
うん、したいですね。
プログレカミングアウトしましたんで、
はい、
iPhone にナイフ突き刺せて、
はい、
突き立てるよね。
あれのよ。
それでもやっぱキースエマーソン好きとしてはナイフ刺さないかあんでしょ。
刺さない。刺すとこないし。
まあ子供が持ってるナイフ刺すと先がペコッとへこむやつかなんかでね。
そうね。
ゲンとか。あれでもちょっと気になるよね。iPhone 突き刺すのね。
そうね。気づかんのね。
そうですね。
なんか脱線ついでに、
はい、
iPhone にそのハモンドオルガンのアプリがあるんですよ。
はぁ、
あ、ます？ B3 とか。
B3! うわ、もう名前が。はい。
ポケットオルガンでした。
ポケットオルガン、あ、もう B3 って、もう、ハモンドオルガンの名機の型番なので、だいたい B3 って聞いたら、オルガン系ねっていうね、ソフト申請から、コルグの、シミュレーションした 物理キーボードからそういう名前がついてますが、ポケットオルガン
です。ポケットオルガン、
ユーストリームご覧の方は見えるんですか。
それでね、うん、分かるかな、上の方につまみが2つついてるんだけど、
ちっちゃい、
ちっちゃくてね、このカメラでもちょっと難しいね。
うん、まずこの iPhone の狭い画面に鍵盤2段に入れてるもんね。
2段です、2段鍵盤に、はい、左側の真ん中辺にある2つつまみがあるんだけど、
はい、
うまく操作できるかな、うん、こうすると逆に動いてるの分かるかな。
そう、
映像がちょっと遅れていくと。
ユーストリームは綺麗に見えてますよ。あ、難しそう。
で、うん、これがさっき言った速さを切り替えるやつなんですね。
お
お。ちょっと、
レスリー切り替えボタンまでちゃんとある。
あ。
おお。
このロングトーン。これを切り替えると。わかります？さっき言ってた意味が。ゆっくり、少しずつ速くなっていくみたいな。こういうロングトーンを出すために、オルガンにナイフを刺すと。
ナイフ、ナイフ、ナイフ。え、ナイフコールが集まったら、ヨさん刺してくれるとか、そんなないの？
刺しません。
ダメですか。でもその iPhone だって iPhone 持ってこー振った方がレスリーの効果が出るんで。
ギターでさ、あの昔スプリングリバーブっていう。
また血の気が。はい。
ね、あの昔リバーブ。リバーブって、まあ、この番組をお聞きの皆さんは分かると思いますけど、あの残響音を、はい、
残響音ですよね。
の、つける、あの、エフェクターですね。
はい。
昔のリバーブって、うん、今はデジタル処理なんですね。で、うん、そのちょっと前ぐらいだと、アナログ回路で、
電気処理があったんですよね。
なんですけど、
そのもっと前は？
は、あの、スピーカーに、なんか、うん、バネがついて、スプリングがついてて、あの、スピーカーの、要するに、音子が揺れると、一緒になって、バネも揺れるんで、
はいはい、
ワンワンワンワン、ワンワンっていうか、なんていうの、なんかこう、遅れて音が出てくる、
ね。とにかく余韻なので、なんとかして信号を遅らせないかんわけですよね。なので、物理的に。
に揺らして、うん、遅れた音を出すみたいな。
なので、アンプとかのスプリングリバーブが入ってるアンプの横をパーン叩くとビャーンって音がするんですよね。
それを、その効果を、うん、あの、なんか、やるっていう。
いらんわ、
ありましたよね。
もう最初はもうバネ臭いのが嫌で、どうやってバネ臭さを取ろうかってから。
あ、で、ギュワーンってやりながら、うん、その、アンプを
叩く。
ガッツリこう揺らすみたいな。グワングワングワング。
かっこよかったね。
なるっていうね、そういうパフォーマンスとかありましたよね。
今になってね、スプリングであの、バネ臭さがいいんだとか、そう、お前ら、俺たちが、その電気、電子式のディレイ火炎買った時、あんたそれ持ってエバっとったやん、みたいなね。ほんとっすよ、もう。アナログシンセでやってた時にシンセの音は機械っぽいとか言ってたのに、今電子シンセになった後でアナログシンセはなんかさもなんか電子楽器のように温かみがあるとか書いてあったりするでしょ。嘘つけお前って。
本当思うよね。
ねえ、
本当に
俺いじめられたよ、もう本当に。
いじめられはしないけど、でも、
うん、
ね、昔からそのアナログシンセのあれがアナログシンセの音が好きだったから。
そうなんだ。
だから、なんか、それこそデジタルシンセが出たらもう、あーんって感じ。
ちょうど今ぐらいですよ。雪の時にライブで、朝、うん、本当に雪が降る会場だったんで、シンセ。 うん、コルグのモノポリーっていう 4V 仕様のシンセ、うん、電源入れて温まるまでうわんなって、本当に抱きかかえて温めたんですから、メンバー3人で。そして出て、なんとか今晩まで間に合って持っていったら、今度照明が当たって、照明の熱さで今度はウィーンって音程上がっていったんやもん。もうアナログやめてって感じだったっすもん、本当に。
何を言ってるかわかんかもしれないですけど、当時のアナログカイロっていうのは、はい、ですね、電子カイロってみんなあるんですけど、今の電子カイロっていうのはすごく精度のいいものを多く使っていて、特に音楽系はそういうものを選んで使っていますが、はい、そういう電気カイロっていうのは、はい、特にっていうかアナログカイロはね、はい、抵抗とかあるじゃないですか。
はい。
E イコール IR。
うわあったね。はい。
はい。その R の抵抗の値っていうのは温度で変わるんですよ、実は。
そうですね。温度が低かったら抵抗が少なくなって超伝導になるっていうぐらいですもんね。
そう。
はい。
それが不安定な回路を使っていると、
はい。
温
度の影響をもろに受けると。
も受けます、
はい、
カイロの設計によってもあるんですけどね、
はあ、
あるとこの抵抗がちょっとでも変わるとすごく影響を受けやすいとか、
はいはい、
うまく回避するカイロの設計とかいろいろあるわけですね、
はあ、
でだからボリュームなんていうのはその最たるもんで、だボリューム上げれば音が上がるとか、
はいはい、
だからそういうところにだから不安定なボリューム抵抗があると、
はい、
音が大きくなったりちっちゃくなったりとかする。
ああ、はいはいはい。
まあそういうふうに、まあ回路定数というんですけど、
はあ、
不安定なところに不安定な素子を入れると、非常に音が変わりやすい。
なるほど。
そこが逆に不安定さが音の厚みにもつながるみたいな話もあるわけですよね。
その温かみとかいうね、音が揺れるとかいうこれですよね。さっきのレズリーだって音を揺らして厚みを出してるわけですもんね。はい、
だから、はい、ムーグは名機だと言われるのは、
うん、
そういうところらしいですよ。
うん、
その回路の設計がなんかね、
うん、
すごいらしいよ。
はあ、
知らないけど
音楽的ずれても音楽的とかいうのは聞いたことがありますけどね。
ああ、そういう意味なのか。なんかね、うん、なんでこれで音が出るのみたいな回路らしいよ。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、
へ
ー、ちょっと普通の回路設計の常識ではないらしい。
へー、そうなんですか。
うん、なんかどうやってそういう風に設計したのかみたいな、
へ
ー、らしい。実物をよく知らないから分かんないけど、
うん、そんなにやっぱ、じゃあやっぱりそういう面でもムーグ博士はすごいんだ。
なんかすごいらしいよ、
うん、あ、ムーグでいいの、モーグのがいいの、ヨさんは。
私はムーグと呼んで
いい。ムーグでいい、
はい、
うん、
モーグじゃなきゃ嫌だっていう人がいるんですね。
ね、いらっしゃいますもんね、新鮮問題だよね。でも僕が知ってる時は本当にムーグだったんです。
うん、
ムーグと言わせてください、うん、はい、
はい、ですで、すごい。
まあ、ヨウさんがシンセマニアだったということ。
はい。
と、
そうね、
ナイフをこよなく愛すと。
はい。
いうところが分かりました。職質されないことを祈ります。ぜひここで iPhone ぶちさせていただきたいですね、一回。
はい。そうね。
もう番組のためなら iPhone 一個飛ばしたっていいじゃないですか、ヨウさん。
よくない。
じゃ
あ好きな製品に行ってみましょう。
わあ、逃げたな。はい。
ちょっともう一つ気になるものがありまして。
じゃあヨウさんデジタル申請なんか嫌いですよね。
そんなことないよ。
何？
黄色い申請が出てましたね。
そう、デジタル申請好きな僕でもおっというようなものをヨウさんが。
はい。これなんか単にかっこいいなっていう時なんだけど、
うん、まあ外車のかっこよさですよね、これね。
なんだっけ、
ワードアフ
こう読みづらい名前のものばっかりなんだろうね。
振り仮名打てよ、ルビオってね。
昔から、こう、シンセの、シンセとか作ってるメーカーって、多いよね、読みにくいの。
うん、まず、ドイツが多いですからね。
あ、ドイツだから？
音響系、レコーディング機械系とかドイツが多いじゃないですか。
ゼンハイザーとかも最初全然読めない。
読めないもんね、あれね、確かにね。はい。ワラフンが開発したテクノロジーをベースにした DSP シンセサイザーで、メーカーは、スタジオロジック社。
スタジオロジック、あ、
でしょ？
そういうことか。
だよね、これの文章書いたら。
シンセのメーカーがスタジオロジック社なの。
うん、うん。あの、その、ワードオフがとてもシンセでは有名な、デジタルシンセの本当に走りの頃から。
テクノロジーを開発したのが、
うん、ワードオフ。ね。あの、PPG ですよね。あのシンセを開発したところでしょ、ワードオフは。
PPG。
1980年代に高級、アマチュアが買えない、デジタルシンセ。ひんやり系というウェブテーブル系のシンセサイザーを出したメーカーだったんですが、一回作ったのかな、ただ開発系が、
うん、
これを出したはずです。今ウィキペディアさんがすぐに教えてくれなかったんで急に不安になりましたが、そこが、うん、まあ、とにかくデジタルシンセのシンセ有名なところのウォードルフが開発したテクノロジーを元にして、
はい、
た、新生。
新生。
スレッジ。
スレッジ。
かっこいいっすね、これね。
名前もかっこいいし。
うん。
見た目がかっこいい。あの、この黄色の筐体。
あの、この黄色具合って、
うん。
スーパーカーのランボルギーニイオタとかなんかなかった？
なんかスーパーカーであった、こういう色。
あったね、あったよね。
あった。
その色ですよね。
はい。そんな感じの色です。これかっこいいよね。
かっこいい。
つまみもいっぱいあるし。
あ、つまみ大好きですか。
つまみ大好きですね。
はあ、つまみストとかいうのが多いですが、つまみストですか、ヨウさん。
つまみ
スト。どんだけディープやねん。
はい、
あ。はあ。
ですね。これ、DSP シンセサイザーって何なの？
もう。
いや、としたら突っ込みたいところですね。
はい。あ、まあ、ノードリードとかも DSP になるんじゃないですか？その、デジタルサウンドプロセッサー系の、そういう IC が入ってるってことでしょうか、
はい、サウンドプロセッサーのことなのに、
はい。
え？
だと思います。
え？デジタルサウンドプロセッサーって言った？
デジタルサウンドプロセッサーじゃなかったですか？ DSP って。
デジタルシグナルプロセッサー
で。シグナルプレです。あ、そうか、そうだと思います。すいません。
いや、音楽系だからそういうのがあるのかな、また別の用語なのかなと思って今ちょっと聞き直して。
いや、デジタルシグナルプロセッサーだと思います。特にパソコンの、うん、初期20年ぐらい前の Mac2CI とか、あの頃にデジタルレコーディングしようとするとコンピューターの OS、コンピューターのハードだけでは対応できないので、はい、うん、はい、DSP ボードを追加して
用の
っていうことですよね。
はい、
はい、そういうちょっと音処理に強い
DSP
ということでいいんですか？
ね、音処理、はい、まあ、で信号処理全部。
あ、そっかそっか、そうだよね。
その要するにリアルタイムに右から左に流れていく信号を処理していくのに使うわけですね。
はい、
あ、昔私あのロボットの研究というのをやっていまして学生時代に。
はい。
で、ロボットの、
はい、
ね、なんて言うんだ、画像処理。
ほう。
画像処理とか DSP とか昔使ってましたね。
ああ
。あの時 DSP を使うっていうことがよくわからないんだけど、
うん、
当時はね、やっぱりその、うん、画像処理ってすごいたくさんの、
はい、
その画像のデータをリアル、はい、その、リアルタイムの画像処理ね。
はいはい。
ロボットの目でやるんで、
うん、
人がなんか見てるものっていうのを中にしたりするときに、
はい、
画像処理をしなきゃいけないんだけど、
はい、
それをリアルタイムに行わなきゃいけないということで DSP を当時使ってたんですけど、
はい、
もうペンティアムぐらいになった頃から、
はい、
もう DSP 使わなくても CPU でやっても全然いけるじゃんみたいな、
はいはい、
でというわけで、なんとなく、すごく DSP というのに違和感を。
なるほど、そこだったんですね、引っかかってあったのがね。
うん。
なる
今の時 DSP なんだと思って。
はあ、ははあ、
と思っただけでした。
まあね、はい、携帯とかそういう中に入ってるチップとかいうレベルじゃないですもんね、こんなメインのシンセで。
うん。
このスレッジかっこいいです、本当に。
ね、でもね、
うん、
見た目が命だわ。
見た目大事です。
あとですね、もう一つ気になったのがありまして、
はい、
スタジオワン、
スタジオワン、
スタジオワン、スプレソナス、
はい、オーディオインターフェースで評価が高いところです。
あ、そうなんだ。
はい。
僕
が使ってるアップルが買収しましたロジック、
はいはい、
の私。ロジックユーザーズグループの九州支部長なんですが、東京からメンバーを呼んで、デモした時に半分3人ぐらい来たんですけど、ほとんどプレソナスのオーディオインターフェース使ってました、
はい、うん、
いいみたいですよ、うん、そのプレソナスが、
はい、スタジオワンという、
はい、
ダウですね。ダウって言っていいの？
かっこいい、今時っぽい。
はい、DAW ですね、はい。
はい。デジタルオーディオワークステーション？
はい。ですかね。
はい。
まあ、
はい、
1500円ちょっとで販売。
安
っ！安いですよね、
うん。
まず買っちゃいました。
買っちゃいました。
はい。
あ、そうだよね。もう、終わっちゃったんだ。期間は。
かな？期間、どうなんだ？
1 月22日っていうことだよね。この期間限定で。
うん、期間限定で22日までなのかな、
はい、
わかんないけどまだやってるのか、ちょっとクリック、はい、ですです。
お
ー、あ、22日までの期間限定ですね。
はい、
はい、で思わず買っちゃいました。
じゃあ陽さんこっちメインにしていくの？
わかんない、ちょっと使ってみて。
すごい、キューベースもあるしこっちもあると。
実は、うん、LE というなんかこう限定版、機能限定版みたいなやつなんで、
うん、
なんとなく全然使いこなしてもいないくせになんとなく、うん、ダメそうとか、
使ってやるよまず。
すいません。
思いますよね、わかります。僕もロジックプロだもん。プライクスプレスよりもプロですよね。ライトよりも本ちゃんモンドがいいですよね。
ちょっとあのユーストリームご覧の
皆さん
はちょっと画面を見出しちゃおうかな。
はい、
こうしてフルスクリーンでキャプチャーすると今出てるでしょうか。こんな画面でございます。
うわー、かっこいい。
で、あの、うん、なんか内蔵のあのソフト申請ですね。
あ、これ？
うん。
ピアノの音がする。
うん。
サンプラ
ー？サンプラーっていうか、何？
まだついてんの？ソフトシンセまでついてんの？
シンセもついてますよ。
す
っ。ソフトシンセいっぱいついてる。いろんな。
ドラム。
あ、
音いい？
音いいですね。音出てるよね。
うん、出てる出てる。GM マッピング ?GM マッピングになってるの？
わかんないんだけど。
はいはい。
ドラムのマッピングって決まってんだよね。
そういう、まあ、うん、GM の企画で。
この間あったギターとかありますね。
はい。レーテンシーがかなり少ないみたいですよね。それがすごい。
うん。この間みたいなことできるかな。あ、だめだね、やっぱり。あれはやっぱりあれ 特有のやつなんだ。
あの機能はね。はい。
これいい音。
アコギっぽ、アコギいい音ですね、それね。
ね。まあ、こんな感じの、
うん、
をあのソフトシンセも内蔵しつつ、
それでこのお値段、
お値段
なんと
なんとお値段千、これ実際には1600いくらだったかな。
安そう。
へー、安いので思わず買ってしまいました。このなんかさ、例えば、うん、あっちなんだっけ、キューベースだけ使うにしても、このソフト申請だけでもお買い得よね。
うん、どうでしょう。
ありだよね。
うん。
思った。次第でございます。
お得なお買い物された予算でした。
はい。
知ってれば。22日だったんだ、そうか。
タイミングでばよかったね。
またお得なチャンスを今度は掴みたいと思います。
はい。
あと、あのいくつかあの iPhone アプリでお安くなってるのがあるみたいなので、それ番組のテキストに上げておきます。
はい、お願いします。私もなんかダウンロードするかも。
なんかね、安いのはすごく安くなってましたよ、なんか。
はい
はい、ということで、本当に新世談義だけでこんなに
盛り上がってしまいました。
はい、すいません、本当に興奮してしまいました。母親にお礼まで言ってしまったという、そのお恥ずかしい限りです。これに懲りずに来週も聞いてください。
はいはい、それではお届けしたのは、高島から新世大好きヨウと、
福岡から新世大好き哲夫一郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。